ならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これが主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべての初業を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。今日はこの箇所からお話ししたいと思いますけれども、今年末も大晦日になりましたが、ユダヤにおきましても年末年始というのはですね、大きなイベントなんですね。それは過越の祭り、というものが行われる時です。ユダヤ暦というのはですね、この太陽暦とちょっと、ずれてますので、この太陽暦の年末年始とユダヤ暦の年末年始というのは重なりませんけどもね。しかし、古代イスラエルにおいてですね、年末年始というのは、春でありましたけども、それは過越の祭りというものが行われる時でありました。この過越というのは何かと言いますとね、今から3400年前、イスラエル民族はエジプトの地に奴隷となって、そこにいました。そしてですね、その後モーセに率いられまして、出エジプトというですね、エジプトを脱出する出来事が起きるわけですけども、その前の夜のことですけども、その時エジプトの家庭にはですね、真夜中に神の裁きが臨みまして、イスラエル人の家庭には裁きが過越していった。エジプト人だけにその神の裁きが下ったというですね、そういう出来事がありました。で、これはキリストによってもたらされる大いなる救いのですね、余計というのがですね、あらかじめの型とか言いますけども、ひな型である、余計であるということで、型であるということをね、学ぶことができるんです。で、この過越というのはね、真夜中に行われました。この過越についてよく理解するためですね、まず歴史における夜というものとね、昼というものについてお話したいと思うんですね。歴史には昼と夜というものがあるんだということ。聖書はですね、そういう昼と夜の時代というものをはっきりと、そういう思想が流れていますね。例えばイエス・キリストの使徒パウロという人がいますけども、キリストが天に帰られたその昇天後の時代について、夜は更け、日が近づいているという言葉を言っているんですね。夜は更け、日が近づいている。パウロの時代にすでにそうだと言っています。で、聖書はね、キリスト様が天に帰られた後の時代を象徴的に夜の時代と考えているんですね。で、やがて輝かしい安息の朝が来ますよというふうに言っているわけです。また、永遠の昼が来ようとしているんだと述べているんですね。今は夜の時代だと言っています。聖書の中にはですね、明らかに時代を夜の時代と昼の時代に分けて考える思想が流れているんです。昼の時代、夜の時代とはどのような時代であろうか。人類の歴史の最初からちょっと見てみますけども、最初の人類でありますアダムとエバはですね、エデンで神と共におりまして、そして神様は彼らと共におられた。聖書にはね、この神様という方は光であって、神には少しの暗いところもないと書いてありますから、2人はこの時にですね、いわば神の光の中にいたわけですので、もちろんこの光というのは物理的な光ではなくて、神の命や恵みを表しているわけですが、これ昼の時代であったと言っていいと思いますね。その光なる神と共にいて、みそばで憩いを得ていた。しかし、このアダムといえばですね、その後に罪に落ちまして、エデンを追放されてしまいますね。そして神様の祝福を失いました。その時に人間世界には夜がやってきた、闇がやってきたと言っていいと思います。さらに聖書を読んでますと、悪が増大しまして、世がますます暗黒と化しました時に、そこにノアの大洪水というものが起きて、ノアの一家を除く人類は滅亡してしまったと書いてあるわけです。それはエデン追放以来始まった人間世界の夜の、しかも真夜中のですね、審判と言えるようなものであったと言っていいでしょうね。 大洪水以後もですね、罪と悪というものは人間世界にはびこりまして、暗黒の世はなおも続いた。そして、イザヤの時代、紀元前700年頃、今から2700年ぐらい前になりますけども、その時にイザヤはこういうふうに言いました。夜回りよ。今は夜の何時ですか？夜回りよ。今は夜の何時ですか？夜回りよ。朝が来ます。夜回りは言う。朝が来ます。夜もまた来ます。イザヤ書21章にそういう言葉が書いてあるんですね。イザヤの時代もまだ夜でやったということがわかりますね。で、この予言の700年後にイエス様がこの地上に来られました。で、イエス様がこの地上に来られたことについて聖書は何と言ってるかというと、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。と書いてありますね。キリスト降誕というのは人間世界に朝をもたらした、昼をもたらしたということがわかります。キリストご自身も私は光として世に来ましたと言われました。また、こうも言われました。私はこの世にいる間は世の光である。私はこの世にいる間は世の光である。つまり、イエス様はこの地上におられた間は人間世界の昼であったということがわかりますね。光なる神様の本質の現れであるキリスト様は世に輝く世の光であった。そしてイエス様がこの地上におられたことによって、神様は人と共におられたわけですけども、人間世界にいわば短期間の昼が与えられたということですね。しかしですね、注意すべきことはこの、句に言われていますように、イエス様が日の光、世の光であったのは、この世にいる間であったということであります。またイエス様ある時ですね、天に帰る日が近づいた時に、もうしばらくの間、光はあなた方と一緒にここにいると言われました。また夜が来るという言葉もね、ヨハネ9章4節で言われています。つまりですね、日の光であるイエス様が昇天された後、天に帰られた後ですね、再び夜の時代、教会時代っていうのはですね、まだ夜の時代であるということがわかります。ローマ人への手紙の中で使徒パウロが夜は更け、日が近づいていると語っているわけですけども、今私たちはね、この夜の時代にいて、永遠の朝を迎えようとしている時代なんだということ、永遠の昼がやがて来ようとしているんだということを知る必要がありますね。しかしですね、この永遠の昼、すなわち夜、すなわち光が支配する前にですね、この世のすべての悪と罪が葬り去らなければいけない。光が地上を照らす前にですね、地上のすべての醜悪なもの、醜いものは一掃されなければならないんですね。で、聖書はやがて人間世界の夜がさらに更けてね、夜が最も暗黒になった時、すなわち真夜中に起きまして、この世に対する神様の審判が下される時が来ると言うんですね。それはキリストが神様からの権威を帯びて天から現れまして、地上のすべての悪と罪を一掃する世界的な審判の時である。その時に使徒パウロは言ってますけども、私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れて、善であれ、悪であれ、自分の行ったことに応じて、それぞれ報いを受けなければならない。と書いてあります。この大審判、大きな裁きが行われる時というのは、この世の中の暗闇がさらに増して、世界の悪が最高潮に達した時である。ということです。で、キリストはご自分の讃えの中でもこういうふうに語られましたね。花婿というのはイエス様の再臨を表しますけども、再来のキリストですけども、花婿の来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がしたと書いてあります。イエス様が来られるのはですね、真夜中であるということがわかります。またこういうふうにも語られましたね。主人が夜中頃、あるいは夜明け頃に帰ってきても、そうしているのを見られるなら、その人たちは幸いであると言われたこともあります。イエス様が来られてですね、裁きを下されるとき、この世の悪を一掃されるときというのは、真夜中であるということがわかりますね。で、あるいは夜中頃、あるいは夜明け頃という言葉もあります。で、目を覚ましていなさい。眠ってしまってはいけませんということを言っているわけですね。イエス様はもう一度来られまして、悪に終止符を打たれる。世界の社会体制とか経済体制とか政治体制を根本から生まれ変わらせまして、この暗黒の世に、夜明けをもたらしてくださる。 私は輝く明けの明星であるという言葉が黙示録の中にありますね。イエス様はそう言われました。こうして世界は朝を迎えまして、永遠の昼の時代を来る、が来ます。こうして見てみますと、人間世界は昼と夜を何度か繰り返しまして、常しえの昼を迎えるんだということがわかります。夜というのはね、光なる神様が直接人と共におられない人間世界の状態を意味します。で、罪に汚れた暗黒の夜、夜のことです。昼というのは、光なる神様が直接人と共におられる人間世界のことです。つまり、エデンにおきまして、神様は人と共におられた。で、キリストが2000年前に地上に来られたときに、キリストにあって神は人と共におられた。そして、新しい天と新しい地、つまり、新天新地におきましてね、神様は人と共におられる。永遠の昼となる。ということなんですね。で、この新しい天と新しい地の光景につきまして、聖書は、夜はもはやない。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは世々限りなく支配すると述べてるわけですね。永遠の昼が来ますよ。大いなる安息の朝が来ますと、それはもう夜になることはありません。ただ神様が太陽のように輝き渡っておられますと言ってるんですね。聖書の一番最初の創世記を見てみますと、天地創造の日ごとに、夕となり、また朝となったと書いてありますね。夕となり、また朝となった。歴史の場合におきましても、夕となり、朝となったということが繰り返されて、最終的に永遠の安息の朝を迎える。私たちはですね、この大いなる夜明けを待ち望んでいるわけです。その日、神様は私たちを贖い、救いを完成してくださる。ですから、聖書の知恵の作者もこう言いました。私の魂は、夜回りは夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りは夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。と言ってるわけです。さて、ここでですね、人間世界の真夜中に行われます神様の大審判についてもう少し詳しく見てみたいと思いますけども、やがて世が最も暗黒になった頃に行われるというこの裁きというのはですね、ちょうど旧約聖書に記されているイスラエルの出エジプトの時の出来事に似たものとなります。よく知られていますように、イスラエル民族というのは約400年もの間ですね、エジプトの地で圧政下に置かれまして、奴隷状態にありました。でも神様は預言者モーセをお立てになって、20歳以上の男子だけで60万人、女子供を含めますと200万とか300万人と言われるイスラエル民族大集団でありますけれども、彼らをエジプトの地から脱出させました。その際、神様はモーセの手によって10の災いと呼ばれる災いをね、エジプトに下したんです。そしてその10番目の災いというのは、エジプト中の全てのエジプト人の家庭の長男が死ぬという災いでありました。まあ、エジプト人はね、拒んでですね、イスラエル人を去らせようとしなかったので、そういう災いが下りました。で、その時ですね、この災いがイスラエル人に及んでしまわないために、神様は杉越の子羊というものを定められました。で、杉越というのは裁きがイスラエル人の上を杉越すということでありますけども、子羊はそのための犠牲でありました。で、神様はですね、イスラエルの人々にその子羊をほふりまして、つまり殺してですね、その血を家の入り口の 2つの柱と鴨居に塗りつけるように、7節にこう書いてありますね。その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。そういうふうに書いてありますね。その他5つかの命令を下されました。そしてイスラエル人は6節を読んでみますと、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり。この月というのは1月のことなんですね。正月でありますけども、1月の14日までそれをよく見守る。そしてですね、夕暮れにそれをほふりと書いてありますね。その命令によりまして、子羊を夕方にほふりました。で、さらに神様は、11章の4節を読んでいます。 その前の章の11章の4節を読んでますと、モーセは言った、主はこうすられます、真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。神様が出て行かれるのはですね、真夜中頃、その時に審判が下されるということですね。すなわちエジプト中の全てのエジプト人の長男が次と次と死んでいってしまいました。しかしその時に子羊の血が塗られていたイスラエルの家はその裁きが過ぎ越していったわけですね。その夜、泣き叫ぶ声が上がらない家はエジプト人の家にはなかった。そしてイスラエルの民はですね、その夜のうちに、申命記の16章1節に書いてありますけども、その夜のうちに追い出されるようにしてエジプトを出ていったわけです。これ全部一晩の間に行われたことなんですね。エジプトを出ていった。で、来たるべき大いなる過ぎ越しの時もそうなります。私たちのための過ぎ越しもそうなります。聖書はイエス・キリストをですね、象徴的に私たちのための過ぎ越しの子羊と呼んでいます。そしてキリストがですね、昇天の43日前、天に帰られる43日前というですね、いわば人間世界の夕暮れ時に死なれまして、私たちのための犠牲となられたということもですね、キリストが来たるべき大いなる過ぎ越しのための過ぎ越しの子羊であったからに他ならないんです。エジプトでの過ぎ越しの子羊が夕暮れにほふられましたように、キリストの犠牲の死というのは人間世界のいわば夕暮れ時に起こった。キリストは私たちのための過ぎ越しの子羊として血潮を流されました。私たちがこのキリストを心にお迎えしますときに、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清める。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清める。第9話の1章7節に書いてあります。私たちは御子の血による贖い、救いというものを受けるわけです。そしてエジプトの審判が真夜中に行われましたように、世の終わりのこの大審判もですね、人間世界の真夜中、つまり罪悪が最高潮に達した時に行われます。今はこの世界は平和なように見えるかもしれないけども、必ずその罪悪が最高潮に達する時が来ます。その時が実は神の裁きの時であるということを私たちは知るわけなんです。かつてエジプトで、エジプト人とイスラエル人は同じ地に住んでました。でも、子羊の血によって完全に区別されました。ですから、この来たるべき大審判の時にも、神様はクリスチャンたちと、そうでない者たちとを、つまり神を信ずる者と、信じない者とを、はっきりと区別されるんです。そして、裁きはですね、神に従う人々の上を過ぎ越していくんだということ。そして、イスラエル人がですね、夜のうちに、エジプトを脱出しましたように、クリスチャンたちは人間世界の真夜中の時にですね、天国に帰るんです。夜より脱出して、新しい天と新しい地に入りまして、朝を迎えるんです。ですからその時にキリストが来られます時に、畑に二人いると一人は捕らえて、一人は残されるというようなことが起きると聖書に書いてあります。クリスチャンとそうでないものをはっきりと区別されるようになります。ちょうど磁石が砂の中から砂鉄だけを引き上げますように、キリストはご自分のものである民をご自分のもとに引き上げて、地上から携え上げて御国に導かれます。キリストが過ぎ越しの子羊であるということは次のことも明かししています。5節を読んでいます。12章5節ね。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならないと書いてあります。過ぎ越しの子羊は傷のないものでなければなりませんでした。オスの子羊でなければなりませんでした。このことは罪のないお方が十字架上で死なれましたときに、この方こそ誠の過ぎ越しの子羊であるということを証しするためでありました。また、この過ぎ越しの子羊は満1歳でなければなりませんでした。当時満1歳で大人の羊とみなされたからなんです。人間の場合はですね、イスラエルでは人々は普通20歳で一人前とみられましたけれども、責任の重い祭司職などではですね、30歳にならないと立法いけないと立法に定められていました。キリストが30歳で活動を開始されまして、また30代半ばを過ぎないうちに死なれたのはこのような理由があるわけです。また過ぎ越しの子羊は決して追ってはならないんだと 言われてました。12章46節に書いてあります。12章46節に、水教師の子羊は決して折ってはならない。ですからキリストの十字架の両側で貼り付けになっていました二人の盗賊の足の骨を折られましたね。でもイエス様の骨は折られなかったでしょ。それは予言このことの成就であるわけです。このようにですね、出エジプトの時の過ぎ越しの子羊は私たちのための犠牲として送られましたキリストを指し示す型であった、余計であった、雛形であったということなんです。今や世界の大審判、そしてそれに伴う大いなる過ぎ越しの時が来ようとしているんです。エジプトでイスラエル人に起こった過ぎ越しはこのことのいわば絵でありました。もしもキリストが突然ね、地上に来られまして死なれたとしても、それが救いをもたらすものであるということを人々が悟るには困難が伴ったに違いない。ですから神様は実際にキリストが来られて十字架上で死なれました時に、それが来たるべき大いなる過ぎ越しのためであるということを人々が容易に悟れるように、この旧約聖書の中に型を残してくださった、絵を残してくださったんですね。絵を前にもって私たちに見せてくださったわけです。私たちは今夜の時代にいます。真夜中の何時かになされる世の終わりの大審判の時は、使徒の時代よりも2000年も近くなった。その時は罪の中にとどまる者にとっては滅びの時となります。神に従う者にとっては大いなる過ぎ越しの時となります。聖書の言っているように、私たちの過ぎ越しの子羊であるキリストはすでに告られたのです。私たちのための過ぎ越しの子羊であるキリストはすでに告られた。ですから全世界に神様は最終的な裁きを行われるとき、そしてまた神の側につく人々のための大いなる過ぎ越しの時が来るのは、今やそう遠いことではないんだと知ることができます。この過ぎ越しの祭りについてですね、14節にこう書いてあります。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないと書いてありますね。ですからイスラエル民族はこの過ぎ越しが最初にあった今から3450年ぐらい前、以来ですね、毎年毎年欠かさず必ずこの過ぎ越しの祭りを行っています。私もこの過ぎ越しの祭りに実際出たことがあるんですね。この東上線の、ずっと行ったところに小川町という駅がありますけれども、その小川町の近くにですね、李家宝先生という韓国系の、方ですけれども、日本語ペラペラですけれどもね、とても素晴らしい働きをしている牧師先生がいまして、でそこの教会で、ね、毎年水教師の祭りをするんですね。カリオの祭りもしますし、ペンテコテでもしますけども、いつもね、ユダヤ人が200人ぐらい、集うんですよ。そこはね、本当はキリスト教会なんですよ。本当はね、キリスト教会で、そのリーカーホー先生は牧師なんですけども、しかしね、ユダヤ人のための伝道をしてますので、十字架つけない。十字架つけるとユダヤ人入れないから、だからね、その代わりダビデの保証をね、やってるんですね。そして中にはね、ヘブル語のいろんな言葉が書いてあってね、もうユダヤ人が喜ぶようなね、そういう雰囲気にしてあります。そこにね、毎年ユダヤ人がたくさん集まりまして、よくアクセサリー売ってたりする人いるでしょ、ね、ああいうとユダヤ人の、ね、青年たちが多いんですけども、そういう人たちが集まりましてね、私もそこで一緒にユダヤ人と水越しの祭りをしたことがあります。過ぎ越しの祭りというのはですね、皆さんも体験されるといいと思いますけども、でこの過ぎ越しの食事というのがあるんですね。セデルというですね、過ぎ越しの食事があるんですけども、1月、ユダヤ暦の1月の15日の夜にありますけども、アフィコマンというですね、非常に興味深い風習がその時にあります。これはね、もう昔からユダヤ人の間に伝わる風習なんですけども、この風習はですね、イエスこそメシアであるということを伝えているものなんです。アフィコマンの風習というのはどういうものかと言いますと、この過ぎ越しの食事の時ですね、種なしパン、ヘブル語でマッサーと言いますけども、このマッサーがですね、3つ、まあマッサーというのはね、クラッカーみたいなものです。 ね、うちの、教会では、聖餐式の時にクラッカーを使ってますね。ああいう感じでもっとね、まあ、黒く焼けていますけども、そういうマッツァーですね、種なしパン3つとですね、1つの袋が用意されます。で、この袋はですね、中が3つの部屋に分かれています。3つの部屋に分かれたその袋があって、そこにですね、一つ一つ、この種なしパンを入れるんですね。3つ、3箇所に入れます。で、いずれにしましても、この、まあ、ナプキンとかですね、特別な覆い物で別々に包まれることもありますけども、とにかく布で仕切られて、離されて、こう3つの部屋があって、そこにですね、この種なしパンが入れられて、それ全体がくるまれるんですね。で、過越しの夜の儀式の時に、ラビと言いまして、ユダヤ教の教師は、その3枚の種なしパンのうちの真ん中のパンを取り出すんですね。彼はそれを祝福しまして、それを2つに裂きます。その裂かれたパンのどっちかが大きいでしょうから、その大きい方をアフィコマンと言います。で、私の友人でメシアニック中と言いまして、イエス様を信ずるユダヤ人である方が、それについてこう説明してくれました。3枚の種なしパンが1つの袋に入れられるというのは、神の三位一体を表しているんだ。また、その真ん中のパンが取り出されて、それが裂かれるということは、神の第二位格であるイエス様がこの世に来て、十字架上で肉体が裂かれたことを象徴している。アフィコマンはイエスの十字架を象徴するものなんだよと教えてくれました。また、このアフィコマンはですね、白い布で包まれて隠されるんですね。で、そしてやがて見出されます。子供たちに探す機会が与えられまして、見つけ出されるという、まあそういうことをやるんです。で、この白い布で包まれるというのは、イエス様が白い布で包まれて埋葬されたことを表している。また、隠されるけれども、後に見出されるというのは、埋葬されたイエス様が復活されることを表していますと、メシアニック10が教えてくれました。それはまさにイエス様こそメシアであるということを告げ知らしている儀式なんです。で、ユダヤ人はこれをですね、昔から伝統的に行ってきました。あるユダヤ人女性が書いていますけども、彼女は小さい頃に、おじいさんに、なんでこんな不思議な儀式をするんですかと聞いたことがあるそうです。何の意味かわからない。見当がつかなかったからです。すると、おじいさんの答えはこうでした。私たちの祖先がこれらのことを行っていたからだよ。だから私たちもまたこれらのことをするんだ。でありました。つまり、イエス様がメシアであるとまだ知らないユダヤ人たちは、意味もわからないままに、この儀式をただ伝統として行ってきたわけですね。このアヒコマンというのがね、また本当に重要なんですけども、ギリシャ語でありますけども、どういう意味でやろうか。ユダヤ教ではこのアピコマンというのはデザートの意味だと説明されています。普通はね。で、過越しの夜に読まれるハガダーと呼ばれる文があるんですけども、その中にこう書かれています。そう書かれています。しかし、ギリシャ語の辞典を調べてみますとね、アピコマンにはもう一つの意味があります。それは、私は来た。私は来たという意味がね、ギリシャ語にあるんです。誰が来たのだか、メシアが来たんですということです。メシアであるイエス様が来られたんだということなんですね。つまり、ユダヤ人が知らずに伝統的に行ってきたこのアピコマンの儀式の中に、イエス様はすでに来たんだということが、盛り込まれているんですね。そういう不思議な、もうくしくもですね、イエス様こそが真のメシアであることを示している。ルース・スペクター・ラセール女子というメシアニック Jew、イエス様を信じるユダヤ人がいますけども、子供の頃に経験しましたこのアフィコマンの風習は本当にね、楽しいものだったと語っています。と言いますのは、アフィコマンが隠されますとね、こう白い布に包んで、こうどっかに隠すんですね。で、それをですね、子供たちを呼んだりしてね、見出させるわけですね。探させるわけですね。で、それをですね、探し出した子供にはね、ご褒美が与える。いつ与えられるのかというと、50日後のペンテコストの日にご褒美が、プレゼントが与えられるんですね。で、それは子供心にとっても嬉しい経験であったというんです。同じように、私たちは真のメシアである、救い主であるイエス様を探し求めるわけです。そして見出すと、聖霊という賜物を受けるんです。イエス様の十字架の死後3日目にイエス様の復活がありました。 その52日後のペンテコストの日、五旬節の日に弟子たちの上に聖霊が下って、弟子たちは力を受けました。それは天の力の賜物でプレゼントでありました。だから真のメシアを見出すということを通しまして、私たちは聖霊を受けるんです。それを賜物として、プレゼントとして受けるんだということを知ることができます。で今日、ユダヤ教徒が行っている杉越の祭りにおきましては、杉越の子筋がほぐられるということはありません。なぜならば、動物犠牲を行って良いのはエルサレム神殿においてだけだからです。今日、エルサレム神殿はないので、彼らは動物犠牲をするということはしません。西暦70年にエルサレム神殿が破壊されて以来、ユダヤ人は現在神殿を持ってない。それで杉越の子筋をほぐる儀式は今日見られないわけです。しかし、かつて、エルサレムに神殿があった時には、ユダヤ人は杉越の子羊を毎年ほぐってました。紀元70年までね。それは今から3450年ほど前にイスラエル民族が出エジプトをして以来ずっと続けられていたものであります。でイスラエル民族の出エジプトはまだ朝が明けない頃、未明に、ね、まだ夜のうちに行われましたね。その前の日に、ユダヤ暦の1月ですけども、1月の月の14日の夕方に、水越の子羊がほぐられましたね。イスラエルの民は、さっき言いましたように、12章6節に、夕暮れにほぐれ、その神の命令によって、それを夕暮れにほぐったと言いましたね。この夕暮れにと訳された言語のヘブル語はですね、二つの夕の間にって意味なんです。二つの夕の間に。このユダヤ教におきましてはですね、太陽が西に傾いて、西に傾き始める正午から午後3時までを小さな夕と言います。いいですか？正午から午後3時までを小さな夕と言います。で、午後3時から午後6時までね、までの間を大きな夕と言います。この小さな夕と大きな夕の間というのはですから、午後3時頃なんです。ね。この3時頃にって、だから夕暮れにそれをほふれっていうのはですね、午後3時頃にほふれっていう意味なんですね。ですからこの西暦1世紀のユダヤ人歴史家のヨセフスもですね、神殿において水越しの子羊は午後3時頃ほふられたと書いてあるんです。福音書を見ますとイエス様は何時頃に死なれましたですか？午後3時頃に死なれたんですね。息を引き取られたと書いてありますね。つまりそれは杉越の子羊をほぐるまさにその時刻であったということがわかります。これは到底人間技ではないですね。人間は自分が何時に死ぬかって決められないでしょ。でもイエス様が死なれたのはね、ちょうど杉越の子羊がほぐられる時刻だったんです。その時に息を引き取られました。イエス様が死なれたのはユダヤ暦の2、3の月の14日、つまりユダヤ暦1月の14日。の夕暮れ、午後3時頃でありました。つまり、杉越の子羊がほふられる、まさにその当日、その時刻であったわけです。神殿におきまして、この杉越の子羊はどのようにほふられましたでしょうか。これがまたすごいんですけどね、それは十字架の形をした台の上でほふられました。エルサレムの神殿においてですね、杉越の子羊のはね、十字架の形をしている台の上でほふられるんです。そういうことがね、ミシュナーって言いましてね、イエス様当時にありましたユダヤの古代文献に書かれているんです。水越しの子羊をほぐる台の十字架の形してるんです。で、今日もね、サマリアっていう土地があります。イスラエルの北王国があった土地でありますけども、サマリア人が今も200人ぐらい住んでありますけども、彼らもまたこの十字架の形をした台の上で水越しの子羊をほぐっています。ユダヤの神殿における杉越の子羊にはもう一つの注目すべき点があるんです。杉越の子羊はね、十字架の形に串を二つ通されまして、そして焼かれたんです。子羊を丸ごと焼くにはですね、まず焼き串を体に縦に通します。次に肩から肩へ横にもう一本の焼き串を通します。そうやって十字架の形に、焼き串を通しまして、そしてその十字架の形の台の上で死なれた、焼いたんですね。つまり、水越の子羊はですね、そのような、ものであったということを覚えましたときに、イエス様が十字架の上で、手を両手に広げて、十字架の形をして貼り付けになって、そして死なれたということを思い起こすわけなんですね。 この十字架の形というのは、水越しの祭りだけではなくて、ヨムキップルと言いますけども、大食祭日、一年で最も神聖な日と言われるですね、ユダヤ教の、ユダヤの人の中におきましてね、最も神聖な日でありますけども、大食祭日というのがありました。ユダヤ人はヨムキップルと言いますけども、ユダヤ暦の第7月の10日にあります。この日はですね、大祭司が昔、犠牲のヤギの血を携えて、神殿のね、死聖所といいまして、最も奥の部屋に入っていった日なんです。一年に一回だけ入る、日でありまして。そこに安置された契約の箱、おみこしでありますけども、契約の箱の一番上の部分を贖いの蓋というんですけども、そこにその血をですね、注いだ、そういう日がこの大食材日なんですね。で、あるメシアニック銃の学者が述べているところによりますと、その時大祭司は血を十字の形に注いだそうなんですね。上向きでも下向きでもなく、毛祭り符の形に注いだと書いてあるんですけど、この毛祭り符の形というのは何かというとね、十字の形なんです。を意味するんですね。このようにですね、大祭司は縦と横に十字架の形を作るようにして血を注ぎました。イエス様の十字架というのは、まさにその食材の御業を思い起こさせるものでありました。イエス様は私たちの罪を贖い、罪の許しを与えて、私たちが神の御前に出られるようにするために犠牲の死をこのようにして遂げられました。ユダヤの祭りというのは、ユダヤの習慣というのは、ユダヤの伝統というのは、このようにイエス様こそ本当の救い主であるということを私たちに今も明かし続けているんです。年末年始におきまして、このことを覚えて新しい年に入っていきたいと思うわけです。それではお願いしましょう。天の父様、兄弟姉妹とともに新年、今年最後の礼拝を守ることができまして感謝いたします。1年間いろいろなこともありましたけれども、一人一人の人生におきまして、あなた様がいつも全てのことを働かせて益としてくださることを体験させてくださり感謝いたします。悲しいことも苦しいこともありましても、しかし私たちにおきましては、あなた様の恵みによって益となっていきます。そして将来のまた来たるべき日のために、私たちがそれによって力をつけていくことができますから感謝いたします。すべては恵みに変えられる、そういう世界があることを教えてくださり感謝いたします。新年において何が起こるかは分かりません。世界において、日本において、この東京において何が起こるかは分かりません。でも主にあって歩むものは幸いであります。主にあって歩むものは失望させられることはありません。主にあって歩むものは、希望を失うことはありません。本当に感謝いたします。あなた様に、信仰を抱いて歩むものを本当に、感謝のことです。兄弟姉妹が今後も力強く人生を切り開き、人生を作り上げていくことができるように、どうぞ力を与えてください。感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。